8月12日金曜日です。今日は古川流です。
はい、なので久しぶりに江戸川流から入ります。はい、はい、この句。
暑いことたらいの中でアジを呼び、暑いことたらいの中でアジを呼び。
これわかります？
たらいの中にアジが入ってるんですかね。
たらいの中にアジが入ってる、泳がせてる。
うん、違いますか？
アジはね、
はい、
うまいですよね。酒飲みのつまみ、
うん、
ね、あのアジの塩焼き、
はい、
ところが夏は魚が腐りやすいでしょう。
はい、
なので江戸ではですね、
うん、
鎌倉の海で獲れたものを夕方に売りに来たと。
はい、
それでもまだねだいぶ経ってるけど、うん、でも次の日よりはいいでしょう。でこれを夕アジと呼ばれていたと。
夕アジ、
そうすると行水の最中に、
うん、
売り声を聞いて、
うん、
たらいの中から注文すると。
うん、
のどかな江戸の夕暮れの風景と。
たらいの中から注文する。
たらい自分で行水してるから。
あ、なるほど、
ね、
うん、
そうするとこの後いっぱいやろうかと思った時に、アジ売りが来れば、
うん、
お、塩焼きでいっぱいやれるぜ、うん、となるでしょ、うん、
なるほど、
ね、で、みんなそのポテフリっていうか、あの江戸時代は浅間も納豆売り来たとかやりましたよね、うん、で江戸の売り声百景というのがあってね、 CD もついてるんですよ。でどんな売り声で来たかと、納豆とか、
はい、
ね、大根売りとか、うん、で味、いう味は調べたけどないんですよ。で想像しました、僕はね、
はい、
いう味を売りに来たやつはなんて売りに来たかと、
うん、
味
夏だから、味
って言ったんじゃないかしらと。そうするとたらいの中から、お、味くれっていうのは僕の想像でありますが、
この時代ですからなかなか味のたたきなんていうふうにはいかない、
ちょっとね、へだせばね、
塩焼きで
し
たね。
塩焼きでしょうな。そして先週日本一の大魔王になった崇徳上皇の話をしました。
はい、
かわいそうな人ですよ。
本当そうですね。
今で言えば親ガチャだかなんだかってあるでしょ、親を選べない、うん、この人もそうですよ。天皇の子供に生まれたのに、
うん、
そのお父さんだと思っていた人が自分をおじごと呼んだと。ひどい話です。そして方言の乱が起きますね。つまり崇徳上皇と後白河天皇 の戦いですよ。そこに貴族藤原家も二つに分かれ、平氏も源氏も二つに分かれ、そしてこれ、この句やりましたよね。どうぞ言って、これ、
はい、はい、ご紹介します。方言の戦は瓜の二つ割り。方言の戦は瓜の二つ割り。
な、みんな親兄弟分かれたわけでしょ。でね、その崇徳上皇方と後白河天皇方は、まあ、なんつうんだろう、いい勝負だったんですね。でそこでその有名な源為朝という、なんつうんですか、弓張り好きのこの人ね、ものすごいんですよ。体長2メートルを超す。
2メートルですか。
左手が右手より12センチも長い。
そんなことあり得るんですか。
だから弓の名手だから、ビーッとこう3人がかりでも引けないような弓を。なのでこの人で、しかもその13歳の時にその父親から、まあ、お前乱暴者すぎるって打ち出されて、で九州征って暴れまくったので鎮西八郎と言われたと。でその鎮西八郎為朝がね、この戦いは五分五分だから夜襲した方がいいと、先制攻撃を主張するけれども、その左大臣の頼長っつうのは、夜討ちなどというのは卑怯者のすることだと取り合わないと、
うん、
で鎮西八郎と謳われて散々戦争してきた為朝は呆れ返って、
はい、うん、呆れ返ってどうしたんですか。
呆れ返ってこの句です。
為朝は持ちは持ち屋と言って立ち。為朝は持ちは持ち屋と言って立ち。
呆れてね。そういえば月曜日に中古車がとっても、高くなって、
で、はい、なかなか納期が長いという、ね、
自分でインターネットで探して買う人が増えてると言ってましたけど、はい、やっぱり変なの捕まされる例も結構多いんだそうですよ。 だから高い買い物だしね、うん、だからやっぱり信頼がおける
中
古車屋のちゃんとした中古車屋に頼んだ方がいいと。持ち屋持ち屋、
わかりました。
タメトモさんが言ってるでしょ、
はい、
そして一方天皇方でもね、タメトモの兄さんの義朝が、頼朝のお父っつぁんがね、野州作戦を提案したと、
うん、
同じことしゃべってるんですよ。したらその関白の忠通は、勝つためには手段など選んでられねえのって賛同したので、野州をかけた天皇方が一方的に勝っちゃったと。そしてその達人の、弓の達人の為朝はもう一人で頑張った、こういう句です。
為朝はまずふんどしに気を配り、為朝はまずふんどしに気を配り、
うん、ふんどしの句ですけど、和江さん、これどういう意味かは
気になるんですかね、やっぱり下半身が
ね、
うん、
やっぱり弓の名手ですから、弓を引くときに下っ腹に力がうんと入ると、
うん、
ふんどしがずり落ちないかと気になったというそしてね、為朝は敵であるその安様の義朝をね、イコロスチャンスは何度もあったけれど、うん、やっぱり兄さんとは打てないと。そしてこの戦いは、方言の乱は、上皇方の総大将の藤原頼長の戦死で4時間で終了した、
うん、
で、徳上皇はこの間やりました讃岐の国香川県に流された
。そうでした。
で、平の清盛のお父っつぁんと、源のより義朝のお父っつぁんは斬首。でも為朝はね、まあ、義朝の除名の運動もあったろうけれど、あまりの勇者を殺すとね、ちょっとかわいそうっていうか、もったいないっていうので伊豆の大島に流罪になる。
大島、
うん、
そうですか。
俺さ、よくわかんないんですけど、地図で見たら、なんか近いんだよね、東京から。
そうですね、学生時代に
行った、
たびたび行ってました。
素晴らしいね、はい、泳ぎにか、泳ぎ、
いや、
ゴルフか、はい、あ、すごい、どっちもいいん
だ。同好会に入っていたので、あの大島で毎年夏に合宿をしてました、
ね、そういうところに流されたら楽しいじゃないかと思うけど、当時は違うんでしょう。
ただ、ね、後々ね、あの噴火もありましたよね。
八丈島でもね、ちょっと大変だけど、
はい、
で、あのこの、為朝はね、後に、まあ、暗殺されるんですけれど、庶民はね、それじゃ収まらないと、こういう英雄はやっぱり生き延びさせたいわけですよ、
はい、
で、その大島にいた時に、この辺は本当らしいんですが、シラサギとアオサギが飛び去るのを見てね、大島で他にも島があるぞと、で、船出していろいろ冒険するわけですね、
はい、
そしてその鬼ヶ島というところを見つけると、今はあの青ヶ島だかという名前ですね、
うん、
で、そういうところに行ったり、八丈島に行ったり、いろいろ冒険をして、為朝は、死んでないというような話子がいっぱい残って、その為朝の伝説を鎮節弓張月というのに本庫にしたのは誰だ。
滝沢馬琴。
ピンポン。半分答え。
半分。どうしてですか。
南宋里見八犬伝鎮節弓張月、
うん、
江戸の下作者、かつては滝沢馬琴って私学校でもそうな
りました。
彼の本名は滝沢おきくに。しかし下作者としての筆名は極帝馬琴。
あ、極帝馬琴、
うん、滝沢馬琴は本名と筆名が混じった名前で、彼がその名で作品を発表したことはない。
そうなんです
ね。なので近年の教科書では、
うん、
滝沢馬琴でなくて
改めて
ど
っちが正解
だそうです、
はい、
ね、で、陳善八郎為朝はその伊豆に流された後に、まあ、いろいろ、そのいろんな島巡りするって言ったでしょ。で、八丈島にはね、その宝石、天然痘がないんだって。
ないんですか。
それなんでかというと、ね、怖いでしょあれ、
はい、
ね、で、あの ここの伊豆大島に流されたその時に、伊豆大島にも八丈島にもその陶器神っていうのかな、つまり病気が来たわけだ、
うん、
その時にもう為朝にやっつけられて、その鬼は二度とこの地には入らないと誓ったため、伊豆大島にも八丈島にも放送はなくなった。
うん、そうですか、
うん、
流行り、それこそ流行りの病、
だから英雄だからね、 だからこういう句が残ってるんですよ、うん、
流人と知れる八条のアバター面、流人と知れる八条のアバター面。
これわかりますか。
アバター面っていうのは放送にかかった後ということですか。
そうそう、治った人ね、
はい、
で八条島のうちにその流されるというか流罪地になるでしょ。でももともと八丈島に住んでる人もいるわけだ、
うん、
で八丈島に住んでる人は放送になってないんだから。
そういうことですね。
そうすると八丈島にいる、うん、
よそ者ね、
アバタズラは
印、
うん、おめえは罪人でインドから来たんだビサと分かったという、うん、
なるほど、
そういう話です。
金曜日古泉流でした。プラスワンです。
そうビーチボーイズね、
はい、
いつも言ってますけどこのつかみです。ビーチボーイズ今日のつかみもすごいんです。
ビーチボーイズダンスダンスダンス。